いや、今日は本当私ほっとくとフォールアウト3の話しかしないよっていうぐらいで、今週はゲームしかやってなかったんで。
フォールアウト
3？俺もゲームの話しかできない。
何のゲームですか？
あのね、オブリビオンをやって作ったチームなんだけど、妖芸なのね。で、この間 PS3 を買ってさ。
はい、あ、買ったんです
か？そうそうそうそう。で、その時に何を、ソフトと何を買おうかって考えてて、で、今メタルギアを鉄板として買って、あとなんかこう、ジャケ買い的に、ラスト買いっていうのを買って、で、もう一本、やっぱりジャケ買い的にフォールアウト3を買ったのよ。渋くてかっこよかったからさ。そしたらこれがめちゃめちゃ面白いんだもん。どうしましょうっていうぐらい面白くてさ。
これは FPS かなんかですか？
あのね、FPS 系、FPS 風の RPG なのね。
あんまり聞かないというか見ないですね。アクションじゃないってこと？
うん、アクション要素あるんだけど、FPS みたいに上手い人だったらさ、あの、FPS 上手い人は最初からいきなりヘッドショットできるじゃん。このゲームはできないのよ。なんか、プレイヤーのスキルが、その、判定に影響するのね。
あ、ブレるとか。
そうそう。でも画面は FPS 風なのよ。なんか、FPS 上手い人が、あれ、今当たったはずなのにっていうのが、最初はすごい発生するのね。うん。でも各武器のスキルを上げていくと FPS ヘナチョコでもかなりの確率でヘッドショットができる。
それなんか自動補正みたいな感じってことなんですか？なんていうか。
スキル、うん、スキルでの補正だね。で、あとなんか新しい、このゲーム独自のシステムとして、こう、あの、ズームで狙いがつけられるっていうのがあるんだ。なんかアクション苦手な人でもね、結構いける。私 FPS はヘナチョコだからね、だいぶね。
そのズームしてる敵に狙われたりはしないですか？
それはね、何か未来のすごい技術でね、ズームしてる間時間が止まる。
そうですね。FF のなんかシステムのようだ。
うん、そうだからね、 FPS 風の画面で RPG 的そういうスキル戦略の良さがある感じなんだよね。うん、で、ゲームの舞台が、まあ、よくある設定っちゃよくある設定だけど、核戦争後の地球、アメリカ、ワシントン。
ワシントンありそうですね、よく。
そうそうそうそうそうそう。で、その後さらに200年ぐらい経ってるから、もう後輩、もう行くとこまで行った感じだね。荒れ果てた感じなの。本当に瓦礫の山です。
北斗の拳風ですかね。
っていうか、もう本当もろそのまんまだね。出てくるさ、あの雑魚キャラみたいなやつはさ、モヒカンにさ、トゲトゲとかついてまさにお物は消毒だっていう勢いで殴りかかってくるからね。
今フォールアウト3のその公式のページ見てますけど、まさにそんなんですね。
そうそうそう。でもね、そういうあのキャラクターがね、全部なんつうの、すごい厚みがあるんだよね、妙に。あの、人間的深さとか言うんじゃなくて、こいつはこの世界で生きてるキャラクターなんだっていう細かい演出がすごい多いのよ。
また設定凝ってるんですね。そうするとこの人がこういった感じで暮らしてるっていう設定が多分裏であるんでしょうね。
うん、うん、裏っていうかね、垣間見えるんだよね。そういうあの雑魚キャラが溜まってるようなところに行くと、そいつらはここでビールを今まで飲んでいたねっていう感じで、倒した後にさ、こう一通り見て回るとテーブルの上にビールが転がってたりとかさ、チェスボードとかいうガラクタアイテムとかあるんだけど、それが転がってたりとかさ、で、ちょうどいい場所にベッドが置いてあったりとか、あ、こいつらはここで暮らしてたんだっていうのが分かる感じなんだよね。
へー、また
そういうの弱くてね。うん、あとね、これ本当にあのそういう設定があるのかどうかわかんないんだけど、金属パイプを持ってる敵がいたんで、ね、そういう雑魚敵で、で、まあ、金属パイプなんてこうちっちゃい武器なんだけどさ、まあ、要するに殴る系の武器だよね。で、こっち、
そういったゲームではよく出てきますよね、初期装備系の武器として。
そうそうそうそう。で、それを持ってる雑魚キャラがいて、で、こっちはあの10ミリのサブマシンガンを持ってたのね。うん、で、だから遠くから狙いをつけてパンパンって少し撃って、でもそれで仕留めきれなくて、わーってこう金属パイプ持ってこっちに走ってきたんだ。うん、で、この野郎と思って、で、近接武器は別に私は持ってたからさ、スレッジハンマーという、まあ、近接武器では結構強いやつを装備し直したんですよ。 そしたらさ、金属パイプ持ってるやつはさ、それまでわーってこっちに走ってきてたのに、スレッジハンマーに持ち替えた途端さ、くるっとキビスを返して逃げやがったんだ。
でもどっちか銃で狙われても平気なんだけど、スレッジハンマーでは逃げ出すんですね。
そうそうそう、うん、あ、でっかいの持ってるっつってさ。
まあ、なんかザコキャラのようですね、それは。
そうそうそう、
レベルを誘ったザコキャラがこう逃げていくという。
そうそうそうそうそう、本当そういう感じだったんだ。そういう風になんかこう設定があるんだよね。うん、いやもう そういうね細かい細かい設定を積み重ねて世界がすごい分厚い感じなのね。
世界観凝ってるの多いですよね。そのなんか上げ余ったヨーヨーをそっちの方に突き込んでるみたいな。
そうそうそうそう。でもこうほらさ、そいつの人生一人一人っていうのもまあ重たいけど、断片的にやっぱり見えるとなるとこう好きなんだよね。
まあ、それがこうちょっとしたことだったら、まあ単に細かいなで済むというかっていうぐらいですけど、それが極まってるとすんごいことになりますよね。
そうそう。であと時のさらにこうちょっと笑えるっていう、クスってくるっていうね。いやー本当面白いよフォールアウト3。
Xbox
でもできます。
あ、できるんですか。お
あ、うん、むしろね、うん、むしろ Xbox が最初で PS3 の方が初版なのかな。
FPS あんまやらないとそういった RPG 風の要素はあるんだったら、
うん、だから FPS 苦手とか、実際ゲームが難しすぎて先に進めないっていうの要件は多いからさ、それをこうちょっと危惧してたんだけど、大丈夫ならね。
じゃあ何回かやってこうレベルというか、まあ、
そうそうそう、
やっていけば、なんとかなるわけですね。
もっと言えば、その戦闘はしないで、こそこそこそこそ逃げ回っていてもいいし、みたいなね。いや、久々にね、こうガチで遊べる感じのゲームを見つけた。ツイッターで面白い面白いって言い散らかしてたらさ、こう古川さんがね、古川 P が、はい、はめてしまいました。ごめんなさい。
はめたというか一緒に やってったってことですか。その古川さんも。
いやで、うん、このフォールアウト3の前のオブリビオンか、うん、それはね相当2ヶ月かけてハマったらしいんですよ古川さん。でそのチームが作ったゲームだって言うならっていう感じで、じゃあボーマス後の活動停止決定ですねとか言って、あーごめんなさい、あ超すいませんみたいな。
その情報を教えてしまったわけですね。
うん、いやでも本当面白いよ。
やろうかな、最近ゲームやってないし。
まあ7分を過ぎてるゲームだからそんなにもう、うん、
前かな。じゃあ安くなってますかね、ホールアウト
3で。安かった。だから買ったんだもん。
アマゾン検索をすると、おいくら、あれ、残念下がってないな、アマゾン。あ、ベスト版があるか。
ベストみたいなのあったな、ちょっと待って。
ベスト版発見。
うん、ベストだね。
お、2621円。
うん。
お手頃、お手頃。
安い。
うん。中古屋でもそう。
あ、プレス3のベストか。デート X。
困るわ。
箱丸でベストってあったかな。あ、でもプラチナコレクションっていうベストワンっぽいのが
ありましたね。
こっちは2330円。おお、こちらから。
うん、長くねじっくり遊べるゲームっていう意味ではすごくおすすめだと思う。まあ人を選ぶゲームではあるけど、簡単に分かりやすくはない。
まあちょっと、
うん、いやいや、うん、ちょっとやってみるといいよ。
はーい。
バーサクさんは、うん、
眠さんの、はい、おすすめゲーム情報ですか、まずは。
すいません、もうほんとすいません。
バーサクさん、最近なんかゲームやってますか。
僕は昔プレステ2で出た狼ってやつを、う
ん、あれかわいいよね。
で、それの Wii 版が去年のいつだっけな、夏過ぎぐらいでしたんですよ。
うんうん。
で、サントラ付きだったから、とりあえず予約して買っといて、で、実家に Wii があるんで、それで実家でやってたんです。うん、で、ドハマりして終わる気配がないんで、もう Wii 自分で買いました。
お
ぉ。2万円ですからね。
うん、
Wii の高解像度版出るかなと思ったんですけど、うん、まあなんか、待てないと思って。
いやでも狼はやりがいあるよね、あれも。
やばいっす、もう40時間、うん、サブゲーム やりすぎるとあのゲーム全然進まないです、う
ん、あれアクションだからすぐ終わっちゃうかなって印象だったんですけど、結構長くでき
る、ね、いや長い、すごい長いです、
狼はゲーム実況とか上がってそうだからそれ見て検討するのもいいかもしれないですね。
狼可愛いんだよ、あれ、アマテラスが。犬好きだからさ。
あれでも犬ってどっちかとかっこいい感じの犬じゃなかったでしたっけ？なんか白い犬ですよね。犬なのかな？
そうそう。
かっこいいけど可愛いっていう。
犬の仕草の可愛さが出てる感じだよね。
ほっとくと寝ますから。丸まって。
じゃあネット
後ろ足でカカカカカって書いたりとかする。
おお。
あと、こう平原を、あの、犬で走り回れるっていうのはなかなかいいです。
うん。
そう。
うんね。
ちょこちょこ走るんじゃなくて、本当に疾走するんですね。
うん。
やっぱ、なかなかいいです。
二足歩行のスピード感と四足歩行のスピード感は違うからね。
違いますね、あれは。うん。
かけてる感じがするんですね、それは。
うん。
すごい。
はい、すっかりゲームラジオになっております。
関係ないです。
ボーカロイドの聞き戦ラジオです。
最近ゲームやってないかな。でもシュタインズゲートを最近やってくらいかな。でも一番語れるほどやってないんでなんともないですけども。
あれもなんか前評判高いというか面白そうだよね。
そうですね。ノベルゲーム、まあノベルゲームなのかなっていうのが。っていうかジャンルがよく分かってないで、アドベンチャーゲームなのかな。うん、
私もあれ前評判だけ聞いて、おお好きそうって思って手出してないな。
うん、でも確か SF 系ですね。平行世界とかその、
うんうん。
まあ、なんだ、タイムスリップとかそこら辺のネタ系の話ですね。
うん、いや大人になって何がさいいってこう好きなゲーム変えることだよね。
ああ、
うん。
ゲーム気軽なく変えるのはいいですね、確かに。
そうだよね。いいですね。うん、ゲームといい、こう、物がスパッと変えてしまうのが。
ね。うん。まあ、後でさ、ギャーってなったりする場合もあるけどさ、大人っていいよな、うん、大人になって本当によかった。
昔はお年玉でこう、やりくりしました
から。なあ。
その、何を買うかっていう選択が本当重要でしたからね。
うん。
計算し尽くして、こう、みっちり買ってたんですけど。
うん。
今、考えなしに買えますか。
うん、だってほんとそういうのでなかったらフォールアウト3買わなかったもん、ラストガイも、うん、
手軽にこうパッと買っていいのがあると、まあいい引きが良かったと思うんですよ。そ
うそうそう、うん、いいの引いたわと思ってさ、いやほんと面白いですフォールアウト3。
自分が小学校の頃とかはこのスーパーファミコンの後期あたりだったんで、こうソフトの1本が新品で1万超えとかありましたからね、確かに。
あったね。
だからクロノトリガー買うかどうか迷って、まあ、買ってよかったんですけど、ただね、かなり高い買い物だったりだとか、うん、FF の確か5とか6あたりだとかが、
うん、
値段がすごかったですからね。
そう、やっぱりそうやってこう真剣にさ、あの財布と検討してる層がお客さんだったから、そう考えればやっぱり続編が多くなるなったあの時期は仕方ねえのかなっていうのも思うね。
そうですね、確かにその、あの時期はそんな感じでしたね。
うん、今はほらいい大人がゲーム買うの普通になったからさ。
そうですね。
いや、いい世の中だ、いい世の中。
そう、さっきの狼でなんか、うん、公式検索で気づいたんですけど、
うん、
なんか狼の次の DS でまた出るんですけど、違うの、それにちっちゃいやつが出てて、チビテラスって言うんですけど、
へー、
それの MMD がいるらしいです。
マジでマジで。
あー、見たことある、はいはいはい、いますね。
まさか、うん、最近何でもいますね、モデルが、
うん、ちょっと後で見てみようと。
YouTube にあった。
はい、ということですっかりゲーマーラジオになっておりますが、曲でも行きますか。
そうですね、まあ、じゃあ聞き戦ラジオっぽく、まあ、もちろんポカロの曲をかけましょうか、とりあえずは。
うん、さっきのあれかける。
じゃあ、まあ、かけましょうか。
いや、ちょっとね、これはずっとかけたいな、聞き戦ラジオでぜひかけたいなって思ってたんですけど、何をきっかけに皆様にご紹介すればいいのやらと悩んでるうちに、もうなんか理由なんかどうでもいいんじゃねっていう気持ちになったのでかけます。ですね、あ、コシューさん準備してもらっていいかな。
はいはい、じゃあどっちにします、うん、2つありますけど最初に送ってもらった方で大丈夫ですか。
うん、おまわりさんの方で。
あ、じゃあこちらで、はいはい、大丈夫です。
はい。これはだいぶ古い、上がったのは2008年9月12日とだいぶ古いんですけれども、ガクっぽい度は中の人がガクトということで、ガクトにはファンクラブがあるんですね、当然ね。で、そのファンクラブ限定版パッケージっていうのがあったんですよ、ガクっぽい度は。で、その限定版に入ってたサンプル曲がニコニコにひっそりと上がっておりまして、いや、これが本当にもうどこから見ても立派な公式が病気シリーズな感じだったので、ぜひ皆さんにも聞いてみてほしいなと思いました。ガクっぽい度で犬のおまわりさん、フランクラブ限定サンプル曲です。世界一いやらしい犬のおまわりさんをどうぞ。
迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたのお家はどこですか。お家を聞いてもわからない、名前を聞いてもわからない。にゃんにゃんにゃんにゃん、にゃんにゃんにゃんにゃん、泣いて中にいる子猫ちゃん、犬のおまわりさん、困ってしまって、わんわんわんわん、このお家はどこですか。カラスに聞いてもわからない、スズメに聞いてもわからない。にゃんにゃんにゃんにゃん、にゃんにゃんにゃんにゃん、泣いてばかりいる子猫さん、犬のおまわりさん、困ってしまって、わんわんわんわん。
サンプル曲で犬のおまわりさんなんですね、
うん、さすがの公式って感じで、こうすごいすごい流暢なんだよね、滑らかだし。
でも滑らかさはすごいですよね、このネタ曲なのかな、うん、ネタにしてはというか、
ね、でもどうよ、子猫ちゃんって子猫逃げて、子猫ちゃん逃げてって感じじゃない。
このサンプル曲で童謡って多いですよね、きっと著作権的な話もあるし、あとみんなが知ってるから分かりやすいってのもあるんでしょうけど、
そうそう、うん、それにしたって、まあ、あの楽っぽいのが本気で童謡を歌うとこうなりますみたいな感じでさいや、腰抜かしたね、うん、これはまあ本当、なぜ歌ったっていう感じではあるんだけど
やっぱり神調教の無駄遣いタグについてますね。
そうね、公式が病気、神調教の無駄遣いタグ。ちなみに、あの投稿者コメントから、大きな栗の木の下でもあります良ければそちらも、楽っぽいののポテンシャルを知るには大変素晴らしい動画だと思うんですけれども、うん、病気です
じゃあ、今日は何の話でしたっけ。
ニュース的なので言うと、レンのアペンドのデータがツイッターでまた1日限定とかで公開されてたよね。今回のやつはあれだね、生声、あのボーカロイドの声ではなく実際の収録生声も、うん、公開されてたんだよね、
ということのようですね。かけてみますか。とりあえず素材となる生声、製品用ではありません、うん、っていうのであるんですけど、
うん、そうだね。
よいしょ。じゃあここからまだ再生できるかな、
うん、さっき見てみたら大丈夫だった。
じゃあちょっと開いておこう。あ、音がちっちゃいか。これかな。
そうだしだ。こっちマイクミュートしといた方がいいかな。
あ、いや大丈夫かな。ちょっと待ってください。10秒ぐらいなんで。
そうだしだほうだ。
じゃあこれから10秒ぐらいですね。
そうだしだほうだ。そうだしだほうだ。
はい、でこれは、下田あさみさんの生声で、なんだろう、そうだしたほうだみたいな感じの、何言ってんだろうみたいな感じの、
うん、お経だよね。今まで聞いたことのあるもので一番近いものは何かって言われたらお経だよね。
あ、そうですね、
うん、
お経だけどなんかギズムがあるようなないようなって感じですよね、うん、これが元となって、じゃあレンのアペンドの、アペンドソフトの即席ボーカロイドサンプルということで、うん、じゃあこちらもかけます。よいしょ。
空に輝く星のかけら、空に輝く星のかけら、
ということで、ワンフレーズだけですね、2回かけたんですけど、空に輝く星のかけらって言ってますね、
うん、
これもサンプルでいつも流れてたやつですけど、
結構なんか女の子っぽい感じがしたね、私聞いたとき。
なるほど、
うん、
やっぱソフトだからそういった感じのところですかね。なんか連っぽいトゲトゲしたというか、ちょっと荒々しい感じが抜けた感じしますよね。
うん、その荒々しいというか、こうパーンと張りのある部分が消えてソフトになったことで、地声のあの下田さんの元の持つ女の子っぽい声の可愛らしさになったのかな。
ああなるほど、うん、でもこれソフトってことはきっとこうダークとか、なんだろう、またミクのアペンドみたいにいろんな種類がありそうですよね。
うん、あのレンはあれだよね、元から声に張りがあるからさ、すごいこう、うん、ビビットとかはすごいどうなるんだろうって思うよね。
おお、聞いてみたいですね、うん、
だってほら、あのミクはもともと割合平坦な感じの発音だけど、それがビビットでさ、こう張りが出るんだったら、元から張りのあるリンレンはビビットになるとどうなるんだろうっていうさ、
うん、なるほどなるほど、
うん
うん、あ、そうだ、ちゃんと注目して聞いてなかったんですけど、今キャットさんがサシスエソが言えてるって言ってますけど、ちゃんと言えてましたっけ。もともとサシスエソの行が弱いっていうのがゲイレンで挙げましたけど、
うん、あの滑舌は良くなってるよね。ベタ打ちでこれだってことは相当いいんじゃない。
ベタ打ちですもんねこれ。あ、
うん、
そうかそうか、へ、
うん、
じゃあこのアクト2で結局滑舌あんま良くなってないんじゃないかっていう話もありましたけど、うん、それが結構改善されたことになってるのかな
ね。でもほら、アクト1からアクト2に行った時にもさ、あのアクト1のこの、まあ、ともすると暴れ具合っていうほどの張りをアクト2ではちょっと失ってしまったっていう意見もあるからね、うん、リンレンの良さはやっぱりパワーボイスだと思うので、それはなくなってほしくないな。
でそこを残しつつも、
うんうん、
なんだろうな、こう滑舌よく、
うんうん、
聞きやすい音になってれば、まあ、なおよしってことですね。
そうそう、うん、あと鼻詰まりが治ったよね。
ああ、ね、確かに、はいはいはい、
鼻声なくなったよね、
うんうんうん
うん、やっぱりじゃあそのリンレンが出たあたりとかっていうのは、それこそクリプトンとか技術の方でも、うん、まだ試行錯誤だったのかね。
なんですかね。じゃあミクはたまたまうまくいったっていうぐらいなんでしょうかね、
うん、だから声質がすごく合ってるとかそういう問題もあるだろうし、つうかあんなに鼻が詰まるのってレンだけだったじゃんよ。
ああ確かにそうですね、うん、他のボカロであそこまでっていうのないですよね、う
ん、鼻かめ言われてたのは多分レンだけだったと思ったの
うんうん、うん、そうですね。
だから逆にレンみたいにそういう女性の人が演じる男性男の子の声っていうのだと収録の時に難しかったりとかもするのかもしれないね、
うんうん、
うん、
あそういうことなのかな。なるほど、
うん、
はい、じゃあとりあえずまあこれで、うん、まあレンアペンドの話でしたってことですね。
はい、レンのアペンドが進んでいるようです。でレンが進んでるってことはリンも進んでるはずだ、
うん、きっと
進んでなかったら許さない。
そうですね、う
ん、
インハイの人も期待して大丈夫なはずということですね。
はい、あともう一個ニュース的なのとして、トニオさん
というのが開発中ということで発売もう発売するのかな、技術情報が掲載されているということなんですけど、
ねえ手を洗いなさい
事情
ネタ、ね、トニオさんつうとトニオさんつうとそれしか思い浮かばないんだよ。
事情ネタは
お腹が減ってきました。
まだ声がね、わかんないんだよね。
そうですね。
うん、
しかし、パッケージが。
パッケージがヒゲのおっさんですね。
うん。
確かでも、松尾さんのところでちょっと詳しい情報が出てたような。
うん、
ですね、2月上旬に、ボーカロイドトニーをリリースすると。プロの男性オペラ歌手の歌声を使ったボーカロイド2エンジンのデータベース。うん、で価格は 114.95 ポンド、169ユーロ。プギマがプロの女性オペラ歌手の声を使っているので、まあ、パートナーとしては最適なんじゃないかということですね。
これパッケージさ、あのヒゲがあるからついおっさんと言いたくなってしまうけど、おっさんじゃなさそうだよね。
ああ、
確かに違います
。そうですね、うん、感覚的
にはもうちょっと、若いだから、あくまで写真のイメージで言うと、うん、なんだろう、テナーとかのその男性の、まあ、プリマはプリマドンナのプリマだと思うんだけどさ、うん、男性のそのプリマドンナに当たるのは当たるのはなんて言うんだ、わかんないけど、そういう、
うん、わかんないですね、なんだろう、
うん、主役を演じる系の、うん、渋い脇役とかじゃなくて主役を演じる系の声の人っぽい、年齢からしたらね、
うんうんうん、とするとビッグアルほどの低音ではなさそうっていう感じでしょうかね、うんうん、
まあでも声が今何もないからね、
うん、まあ憶測だけですね今のとこ、わかんないですね、うん、
でもゼロ、これはゼロ G か、ゼロ G はそんなにキャラクター絵とか出てこないからな、
うん、
まあでも
ソニカさん、まあ、プギマの感じから言うと、まあ、路線変更しない限りは、うん、まあ、こんな感じのパッケージでいくんじゃないかなってことですけどね、
うん、ああ、ダジャレを言ってる人がいるよ、タイムラインにダジャレを言っている人がいるよ、
アルティストなんかダメですね、
アンとトニオが揃ったのでとか言ってる人がいますよ
どこだどこだ、
ヒゲノフさん、
ああそうかっていうか、その理解するまでに時間がかかるという、なるほどえ、じゃあここで解説をしましょう、じゃあ根園さん解説をお願いします。
なんでそういうこうさ、拷問みたいなさ、ギャグを解説させるっていう、
いや自分みたいにこうなかなか気づきにくい人もいるかと思うので、視聴者の中には
しかもこのギャグ言ったの私じゃないのに、なぜ私がその恥ずかしみを受けねばならない、うん、いやだからアンとトニオが揃ってアンとトニオがアントニオ
あー、そうだったんですか、
言わすなよほんとひどいよね、コシオさん、
そうですか、いやいや、ネゾさんが恥ずかしみを受けてるわけじゃないですよ、これは
いや、顔が熱いわ
じゃあ、なんか曲書きますか
書けましょうよ、コシオさんのおすすめとかなんかあったら、
はいはい、じゃあ用意してきたので、たまにはその歌ってみたら書けようかなと思ったので1曲書けましょうか ね、
ね、
じゃあどうしようかな、じゃあこれでいいか、よいしょ、歌ってみたらこう自分の色を出すとか、結構まあ再現で似たような感じでやるとか、いろんな方向性あるんですけどもで、青もふさんという方は結構再現というか、まあ元祖ミクっぽいの感じの声の人という感じなんですけど、自分からすると結構長い間で歌ってみた感じで、おおミクに似てるなっていうのであるんですけども、その中で、ウドンゲルゲさんの、どうしてこうなったという曲を歌ってみた、
あ、あれを
はいはい、でこれがかなり再現がすごいので、はいはい、一回ちょっと聴いていけば面白いんじゃないかなということで書けようと思います。
はい、
はい、では聴いてください、どうしてこうなったのを歌ってみたです。 はい、では聞いてもらいましたのはウロンゲルゲさんの、どうしてこうなったを、青本さんが歌ってみたです。
すごいね、
これすごいですね。リクでニマドにしてるのとかがあるんですけど、ほとんどもうなんだろう、一致してますね、かなり。あれ、なんか音がちっちゃいかな。
難しいだろうな。
なんかネズノズさんとバーサスさんの声が小さくなってる。こっちは小さくな
ってる。あ、コシューさんに聞こえるのが小さい？
ということですね。多分こっちに聞こえる音が小さいってことは、ラジオに乗ってる音も小さくなってるかな。
小さくなってますか？
あ、戻ったかな。
今あのマイクを唇に触れるぐらいちっちゃくした。
あ、いや、すみません。
ちっちゃくじゃない、近くした。
バーサクさんは大丈夫ですか？ちょっと喋ってもらえます？
はい、
大丈夫です。はいはい、じゃあ大丈夫そうです。
相変わらず喋らないラジオパーソナリティの、
え、なに、うん、
その地位を着々と傷つきつつあるよね。
誰のことですか？
私歌ってみたってあんまりカバーしてなかったんだけど、うん、これ面白いね。
自分が歌ってみたをまあ見てるのは、結構マッシュアップとかそこら辺の好きで、まあもちろんボカロが聴いてるのはそこら辺なしでも面白いんですけど、まあ歌ってみただとかったり、うん、あとオートマットで使われたりだとか、ニコニコ的な広がり方をしてる様子っていうのも結構自分好きなんで。
ああ、そうだね、
うん、全体を見るって形で歌ってみたもかなり自分は聴いてる方ですね。
あの、これ前なんかでチラッとラジオでも言ったかもしれないけどさ、前にあの、まあもちろん今でもあるけど、2ちゃんのアスキーアートキャラがこうブワーって生まれた時あったじゃない。
はいはいはい。
うん、あれはまああの、そういう2ちゃんのキャラ、なんとなくオリジナルキャラみたいなのがさ、自然発生的に生まれて、でみんながまあそのキャラを使ってかなり好き勝手にやってるっていう感じがすごく面白くてさ、私はあれはもうそういう、まあ、CGM 的なカスタマークリエイト、カスタマー、まあ、使う人、見る人、そういうのが一体化となって作ってるっていうのの走りかなっていうふうに思ってたんだけどさ。
確かにそうですね、みちゃんのその匿名文化の中で生まれたっていうのも結構ありますね。そういうの、
そうそうそう、うん、で中にはすごいさ、あのフラッシュが盛り上がった時期だったからさ、はい、そういう動画のキャラクターに使われてたりとかしたじゃない。
ああ、ありましたね。この八頭身とか懐かしいですね。
そうそうそうそうそう。で、あれをさ、例えば一から使うってことを考えると、自分で一からキャラを作るっていうのがさ、特に人数が多い場合大変だし、で、まずはこのキャラはどういうキャラなのかっていう説明が必要になるじゃない。
うん、そうですね。うん、
でもに、ああいう風にみんなで共有してるキャラクターであれば、それを一気に取っ払えるんだよね。だから
使っていい、こういったものの下地であるということですよね。
そうそう。で、しかもこのキャラクターはこういう役割であるっていうのがみんなに共通認識であるからさ、
はいはいはいはい、
逆にあのその動画の中で言いたいこと、やりたいネタに集中できるんだよね。うん、
だから、まあ、ニコで言う、まあ、東宝とかボカロ、
そうそうそうそう、
まあ、どっちかと違うのかな。でも、ノベルスとかもあるから、そうか。だから、御三家的なものとか、あるいは、まあ、声で言うと、ゆっくりだとかがそれに当たるタイプもするんでしょうね。
そう。だから、その、さらに進化系が、ボーカロイドは、その、一翼を担ってる部分もあるかなっていうのは、前から思ってて。で、それの、まあ、一番端的な形だろうね、歌ってみたって、うん、だってこんだけ曲がたくさんあってさ、まあ、技術的にもネタ的にも幅広くてさ、音楽的にもね、ジャンル的にも、うん、こんだけこう幅広ければさ、自分が歌える歌があるかもしれない、好きな歌があるかもしれないっていう期待値はものすげえでかいし、
そうですね、
うん、面白い。
結構そのチャレンジングというか、自分の歌えなそうとかボカロだから 歌えるような曲を歌ってるだとか、
そうそうそうそう、
歌えてる人がこうチャレンジしてやってる動画っていうのも結構面白いですね、
うん、あれだね、あのよくほらタグでついたりもするじゃん、歌ってみろタグとかさ、
あ、ありますね、はいはい、
あ、
それはだからそういうこう、あのみんなが共通認識として持ってるボーカロイドの音楽とキャラクターをうまい具合に遊んでる例だと思うんだよね。 私だから歌ってみたをこう誰々歌い手の誰々さんっていう風には追っかけてないけれども、こういうのはちょっと好きだな。もうちょっと探してみようと。
別なタグないですかね。そういうなんか、うん、タグがあったら面白いんですけどね。今言ったような。
うん。
なんかそこまでタグはないか。うん、
やっぱ歌ってみたがまあメインカテゴリーになってるのかね。
そうですね。カテゴリーとして歌ってみたがありますね。
うん。
でその中でボカロオリジナル曲を歌ってみたっていうのがあるんで、まあボーカロイドに限って言えばそこのタグですね。
でもあれだよね。ボーカロイド以上にこう数が多そうだよね。
確かにそうですね。あの一曲に対して歌ってみたって本当にいろんな歌い手さんが歌うので、うん、それをチェックするとなると結構大変です ね。
実際あのこうちょっと2万再生とか3万再生ぐらいの中堅どころの曲をこうニコニコであ突然聴きたいってなって探そうとするとずらーって歌ってみたが出てきて、本家はどこどこってなる時ある
から、はいはいはい、うん、確かに本家探すのがめんどくさいから歌ってみたらなくなるみたいな確か言ってる人もいたな。そういうこともありますね、うん、確か、
うん、ね、そこでなくなるってなっちゃうとさつまんないよね、
うん、そうですね。ニコニコではそこではなくなるってじゃなくて、まあ、歓迎してこうどっちもこう上げていくというか、
そうそう、うん、
伸ばしていくって感じじゃないと、
まあ、検索とかやり方で十分切り離せるものだと思うんだけどな。そういうこうやれること、あの技術的にとかさ大体の共通認識でできることで、なのになくなれってなっちゃうのはつまんないよね、本当に。
そうですね、まあ、単純にワンクリックというか、まあ、例えばタグで歌ってみたをマイナス検索すればいい、あれマイナス検索できたかな、多分できたと思うし、うん、そういったのでやれば済むんですけど、まあ、そういったのの手間を惜しむともうワンクリックやってたどり着かないから、うん、そういうふうな、まあ、批判になっちゃうっていう人はいるんでしょうね。
うん、あの投稿者コメントに大抵さ歌ってみたは本系をリンクするじゃない、
はいはい、
あれいいよね、
うんうん、まあニコニコ的にはまあなんだろう習慣になってますよね、慣例というか、
うん、そうこれすごくね理想に近いと思うんだよね。だからこれからシステムでできればいいのにと思って。
あでもそれはうーんどっちかっていうとあのニコニコモンズにまあ当たるようなことですよね。
ああそうそう、
コモンズ的にそれが使えればということなんでしょうけど、まあ、でも、うんまあ、そう機能してると思うんで、まあ、この状態でも問題ないんじゃないかとは思うんですけど、
ね、そうですね、うん、この投稿者コメントでの本家リンクの監修はすごくいいと思うんだよね、うん、これが自然発生的に出てきたっていうことがまた素晴らしいっていうかね、うん、
あでもちょっと離れるかもしれないですけど歌ってみたじゃなくて、うん、例えば YouTube の天才動画っていうのも結構あったりするんですけども、
はいはいはいはい、
外人さんが変なことやってるのをあげたりだとか、うん、ああいうのには、うん、その YouTube の元リンクが貼れなかったりするっていうのはかなり多いんですよね。
ああそうだね、うん、そういやそうだね。
だから歌ってみたとかなんだろうな、他にも踊ってみたとか演奏してみたとか、うん、そこら辺のニコ動内で行ってる文化に対してはニコニコはその原稿を貼る文化があるんですけど、ニコニコ外、例えば YouTube だとか、あるいは他の動画投稿サイトからの転載とかには、なぜだか知らないけど、元のリンクは貼られない。っていうのも傾向は結構あって、そこはうん、自分どうかなってちょっと思ったりもするんですよね。まあ、
そうだね、
もちろん無断リンクだからってこともある、無断リンクじゃなくて、無断転載だからってこともあるんでしょうけど、
うん、
どうなんかなって思ったりするんですよね。
なんかあれだよね、身内には優しいけど、他にはそうでもないみたいな感じもして、ちょっと寂しいよね。
そうですね。
そういやそうだね、 YouTube とか Zoomy にはリンク貼られないもんね。
そうですね、 Zoomy はもし貼るとしたら自分が Zoomy にも高画質のやつ上げてるんで貼りましたっていうのはあるんですけど、
うんうん、Zoomy からの転載ってでもそれ自体があんまり多くない
ですね。ないですね。でも YouTube からの転載にはあんまりないですね、うん、なぜか元リンクが貼られないっていうこと多いですね。
逆にあの YouTube にもさニコニコからの転載すごい多いじゃない。
ああありますね。
まあ無断ともありちゃんと許可得てるのもありだけどさ、それもあの元アドレスは明記されない、
うん、ああ半々ぐらいですね。まああるのはあるけどないのはないっていうぐらいですね、うん、まあでもニコニコに比べればまだマシかなと思います。確か結構あるのはあるんですけど、 ただそのエンコードの問題で元の画質を確かかなり劣化させたり、アスペクト比間違ってあげたりしてる動画があったりして、そういうのはちょっとなんていうか、転載するにして、まあ、無断転載で、まあ、多くの人に聞いてもらおうって思ってやったとする行為だとしてもあまりいいこととは思えない
ですね。ぶん投げてるだけみたいな感じ ね、
やるんだったら、まあ、ちゃんとそのままのやつでやってもらえないかなと思う。
それもそんな無断だからとかそういうの気にせずね、広げられるシステムなり共通認識なりができたら面白いなとは思うんだけどね。
まあでも歌ってみたら本当こうそういった顧問的には投げつつありますよね。
そう、あと YouTube はさ繰り返し再生ができない。
あれリピート機能なかったでしたっけ。
確かないんだよ。
へえ、あそうなんだ。
だからね、ニコニコにたくさんあるほら作業用 BGM とかさ、そういうカテゴライズの動画をさ YouTube ではできないんだよね。だから流しっぱなしができないからさ。
なんか改造すればできる気がしますけど、
まあ確かにできるんでしょうけど、一手間かけますからね。きっとグリモンかなんかでやらなきゃいけないんでしょうし、
グリモンぐらいだったら別にポチポチってやるだけですか。なんかフィルターを入れてどうのこうのってわけじゃないし、
たださ私がその機能欲しいのって仕事とかでさ外にのよその会社でさやるときなんだよね。
ああ
BGM だから下手にこう入れられないしいじれないからさ、まあそういう人は特殊かもしれないけれどね、そのやっぱり一手間があるとないとではだいぶ違うんだと思うよ。それかそうやって自分の音楽聴く環境をカスタマイズするっていう共通認識がもっと広がるかね、どっちかって。
そうですね、ロストポップンから確かに、まあ、変に絶対言われてできないから
ね。そうなんだよ。まあ、こういう事情を抱えてる人はあんまり多くはないだろうけどね。
じゃあまたなんか曲かけますか。
そうっすね、歌ってみた系でまたさらに何かあったら、
はい、
それからコシューさんのおすすめとか、
じゃあ歌ってみた系で、じゃあ今度どうすっかな。じゃあガチでうまいなっていう感じの曲をじゃあ1曲かけてみますかね。あんまり伸びてないんですけども、
いいね、そういうのいいね。
あでも1万再生いってないから8500ぐらいなんですけど、あんまり聞かれてなくて、この人はなんか高音がすげえなーという人なんで、最初の出だし注目なんで聞いてみてください。どの人の曲だ。 P 名、あれこれ P 名でいいのかな。いいんだよな。八王子 P のエレクトギックラブを歌ってみたで、歌ってみた人は窓アット実写ギロという人なんですけども、じゃあちょっと聞いてみてください。よいしょ。 さんに作ってもらいましたのは、八王子 P のエレクトリックラブを歌ってみた。歌ってみた人はまだあと実写ギロさんです。
すごいね、高いの。
高いのすごいですよね。
うん、この人はボイストレーニング受けてる人だよね、多分。
だと思いますね。この人実写で歌ってみた感じの動画も上げてるんですけども、機材とかも本格的な感じで、多分ボイストレーニングやってる人なんじゃないかなって思わせるものがありましたね。うん、
なんかで聞いたんだけど、人間の声の低い、高いのは訓練で出るけど、綺麗に出るけど、低いのはその人が持って生まれた音域で限界があるらしいんだよね。だからこう綺麗に出せてるってことは訓練を受けた人なんだよ、多分。
おうおうおう。ああ、じゃあそのプロっぽいって感じるのはそこら辺から来るんでしょうかね。
かもしれない。だからその歌い方とかそういうところじゃなくて、完全に何て言うの、ほら体がこう曲がるみたいな、
あ、
立体的な訓練の範囲だと思う、この高音は。
お
う
お
う
お
う、うん、
あ、じゃあ動画もあるんで、そこら辺で後で注目してみてみますね。
うん、そうだね。ほら、いくらこうさ、リズム感が良くても、体が硬い人には、綺麗な柔らかいダンスは踊れないのと同じような感じで。うん。うん、体がこう柔らかくなってる人に当たるような感じ。
まあ練習というか訓練によってということ、ね、
そうそうそうそうそう。いや、うん、最初ですげえびっくりした。
うん、で、こういう人もいるんですけど、まあでも、伸びてる方なんですね。歌ってみたの、うたらんさんがさっき教えてくれましたけど、
うん、
どうだったかな。歌ってみたの新作は、週次でだいたい3000から3500ぐらいっていうことらしいので。
週に3000って、なんだ、なんか比較対象にするにも思いつかないな。
ボカロはどんくらいでしたっけ。
前なんかあったよね。
ありましたね。ボカロより多いのかなと思うと、うん、大多数がボカロオリジナル曲を歌ってみた時の合唱シリーズということなんで、あ、でもなんかボカロは一曲一曲オリジナルだろうけど、それで歌ってみたってなるとさらに派生が出てきてみたいな感じで、派生の方が多いのかな、うん、
まあそうだろうね。普通に考えたら派生の方が多いのが普通だし、あと今歌の週刊歌ランさんが言ってるのだけど、ボカロ歌ってみたら伸びないと消してしまう方が結構いる。
でも分かりますけどね。なんていうか、試しにこう歌ってみたって上げてみるっていうのが結構多いんでしょうね。ランキング見てると、
うん、
歌ってみたって一番簡単にできるジャンルかなとは思うんですよね。カラオケ文化が出てくるってのはあるんでしょうけど、一番やってみようと思ってできる動画だと思うんで、うん、それでやってみたけど、やっぱりランキング見てそれほど伸びないということがあると、うん、やっぱりダメだなってことで消しちゃう人もまあまあいるっていうのはわかりますけどね。
うん、ボカロの曲、オリジナル曲を伸びないからって消しちゃう人はあんま多くないしね。
オリジナルは、うん、そうですよね。
やっぱその辺は違いだろうね。
うん、だから歌ってみてもやっぱ幅広いですね。やっぱり再現の面を聞いてみると、本当素人っぽい人がこう頑張って歌ってるなっていうのあるからあるって、こういう本当プロっぽい人まで幅広いですね。うん、
もうこのマドアット実写リロさんレベルになると、歌ってみたっていうカテゴリーの名前がちょっと違和感すらあるよね。歌いましたみたいな。
そうですね。
歌いました、
うん、
歌ってみたっていうと、なんかこう素人の人が頑張ってますって感じのイメージを受けますからね。
そうそう。でやっぱりまあすげえ秀逸だなとは思うんだけどさ、この歌ってみたっていうのは、うん、
わかりやすいですね。で、人を呼び込みやすいようなタイトルです、ね。
うん、だから歌ってみたっていうカテゴリー名であれば、じゃあ自分も歌ってみようかなっていう人も来るだろうしね。うん、逆にこういう実写リロさんみたいな人には歌ってみたはちょっと足りない気がするね。なんかカテゴリー、うん、作ってあげたい気がするよ。
やってみた系だと、歌ってみた、まあ踊ってみた、演奏してみたとかいろいろありますけど、うん、
踊ってみたはね、私割合よく見てる。
うん、そうなんだ。
ダンス見るの好きでね、元から。
ボカロの踊ってみたって結構ありますか？
ボカロの踊ってみたっていうのは数としてはそんなに多くない。私もまあちゃんと追っかけてるわけじゃないけど、 あのやっぱりこうその一気に盛り上がる曲、流行る曲ってあるじゃない。
あ、はいはい、
うん、それの時にあの歌ってみたがまずババッと出て、アレンジとか合わせてみたがあって、でそこの勢いで踊ってみたがこう混じってみたりするみたいな感じ。
あ、踊ってみたは、うん、そうか、やっぱり訓練とかっていうか、まあ、踊って練習する期間があるからやっぱりちょっと時間かかるんですかね。そうすると他のやつのところに、うん、
それもあるし、あとあの撮影環境のハードルの高さだろうね。
あ、うん、確かにできる人は限定されそうですね。
うん、十分に踊れる広いスペースと撮影ができるカメラと、まあ、それを外のパブリックのスペースでやるならばこう通行人 にジロジロ見られても折れない心とか。
特に踊ってみたがその、まあ、顔出しなんですけど体出しというかその本人が出ることが前提ですからね。結構ハードル高いですね。
あとね、踊るダンスのね動画を撮るってね結構難しいよ、固定カメラでも。
それはどういった理由からですか。
まずさ、あのダンスの全身像が見えるってなると結構引かないといけないんだよね、
はいはい、
でそうするとあの4対3の画面の中に人間が1人こうポツッといて、その人の表情はギリギリわからないぐらいの距離なんだよね、カメラだと被写体の距離が。
あ、はいはい、
だから映像で見るとぶっちゃけるとつまんないんだ、そのサイズの動画。
ああ、わかりますわかります。その、うん、単純に何のカメラワークも工夫もなく踊ってみただけっていうとちょっと平坦な感じありますよね。
なんかその体の動きが分かって見ていて面白いと思えるサイズに固定して、でさらにその踊りのディティールを見せるってなると、これやっぱカメラを動かさなきゃいけないよね。で動かさないで面白くするっていう工夫になるとまた別の話になってくるんだよね。それこそあのミドーさんとかがやってるあの倍速で踊って通常で収録しての編集とか、そういう映像的なテクニックが必要になってくるから、かなりねハードルは高いと思う。
確かにそう、ああ、そうか、そうか。プロの人って、そこら辺は、まあ、そうか、カメラワークとか工夫してるもんね、普通は、踊ってみた
ら。そうそう。うん。で、あと、まあ、それこそ衣装だとかネタを仕込んだりとか、まず面白い、動画一本通してで見てもらえるだけにするのが、踊ってみたが、多分一番ハードルが高いと思うね。
ああ。そこら辺って、どういうふうに解決してるんですか、踊ってみたら。やっぱりそこら辺なんか仕込みがやっぱ必要ってことですかね。
そうそう、なんかその踊り手のキャラクターであったり背景にちょっと面白いものを仕込んでみたり、編集ができる人は編集をしてみたり。
じゃあ、うん、そうか、あの犬がうろうろしたりするのはそこら辺の関係もあるんですかね。
あ、そうね、
結構いますよね、犬とか猫がうろうろしてるところが。
うん、あとカメラは最近いいのになったとはいえさ、やっぱり家庭用で普通に民生用で普通に買えるレベルだとちょっとその人間の踊りの動きを十分に面白く見せるにはやっぱ足りないと思うね。そう、だからスーパースローができるカメラとかそういうのを使うとかかね。
あ、でもそうするともう確実に個人のレベル超えてますよね。
そうそうそう、だから個人でやれる範囲がね、踊ってみたらまだまだちょっと難しいんだよね。っていうかね、踊ってみたを撮ってみたいね、私ね。
おう、それはどういう風に何かやりたい構想があるんですか。
いや、これは別にあのほらボカロとか関係なくだけど、はい、そういうあのダンスを見るのとかさ好きだからね、踊り手の人を撮ってみたいなとは思うね。
そこはこう自分で踊ってみてそれを上げるという方向には。
うん、私体すっげえ硬いから。
でもそこをこう頑張ってやって日本語でウプウプって言いたいですけど、
うん、いやだって私が見たいのはかっこいい踊りであって自分の踊りはかっこよくないので。
あ
ダメじゃん、踊りたいわけじゃないんだよ、かっこいい踊りが見たいんだよ。それはしょうがないじゃん、私がやりたいことと違う。
まあ確かに、
じゃあね。
そうだから、マイケル・ジャクソンの PV とかいきなりか、まあ、てっぺんを言っちゃうけれども、ああいう風に踊りをさ見せるっていうことはあれに集約されてると思うんだよね。それこそマイケル・ジャクソンのマイケルの動きとその歌なり曲なりのストーリー ットをさ全部こう画面に入れ込むにはやっぱりあれだけのテクニックが必要になるんだなっていう、うん、分かんない。まあでも民生用のカメラとかがもっといいものになって、でそれこそこういう映像個人での映像制作のノウハウが蓄積されてきたら、ある時点で一気にいくかもしれないよ。踊ってみたら、
希望的にボカロ的なマッシュアップでいうと MMD とマッシュアップはかなりできてるなぁ、いいかと思いますよね。
そうそうそう、あの MMD での再現とかもう定番だもんね、踊ってみた
ら。でそのモーション使って、例えば新作モデルとかだったら定番のモーションと、まあ、定番の曲使って、そのまあ、モデル公開ってこと結構やったりしてますからね、
うん、多分踊ってみたはそういう、 こうハードルの高さっていうの自体も多分やってみないと分かんない部分だろうからね。まだまだ、まあ、伸びしろはあると思うけれども個人では難しいだろうね。
ああ、おお、宇多田さんが言ってますね、うん、先日踊ってみたの方々と話をしましたが、伸びている動画の、音主さんには踊ってみたと撮ることを専門にしている方がついていることが多いそうですと。
ああ、まあそうだろうね。
ああ、じゃあ今の話からするとまあ納得できる話だったんですかね。
うん、だってパッと考えて難しいじゃん。
うん、
うん、
そうですよね。まあ専門的な機材が結局のところ必要ってことになるんですかね。
うん、機材、まあでも民生用でも工夫でいけるところはあると思うよ。うん、あ、そこ欲しいね。
なるほど、
うん、まあそんな感じです。
じゃあまた何か一曲かけますか。よいしょ、
うん、
どうします。また引き続いてこっちの歌ってみたら何かかけますか。
うん、何かおすすめがあったら。
いいですか。じゃあ引き続き、どうしようかな。じゃあ今度は、人が歌うには難しそうな、坂正道 P の歌ってみたがあるんで、それちょっとかけたいと思います。ほ
う
ほ
う、
うん、よいしょ、くださいね。うん、読み込み終わったかな。よいしょ、ですね、トラゴさん、坂正道 P の、なんだっけな、ブラインドネスを歌ってみたなんですけど、歌ってみた方は、ノアルさんという方が歌ってみたというのを動画を上げてますので、ちょっとそれ聞いてください。
折れたテラスで深いね声を引きずった。
を聞いてもらいましたが、トレオさん、サカショード P のブラインドネスを歌ってみた、歌ってみた方はノアルさんです。
いや、よくこの曲を歌う気になるよね。まずそこだ。
サカショード P のやっぱりこう、まあ、変拍子すごいですからね。で、サカショード P の曲は、まあ、歌ってみたの数こそ少ないんですけども、それを歌うっていう覚悟でこうガッと歌ってる人にやっぱり上手い人多いですね。
うん、歌の上手い下手だってさ、こう、まあ、よく出る話だけど、
はい、
その判定自体も難しいよね。この坂正道さんのさ、曲の難しさって、例えば音域がすごい高いとかさ、
はいはい、
息継ぎがないとか、そういう難しさじゃないじゃない。リズムと、あとその声の揺れを完全にコントロールしないといけない難しさ、そういう意味では本当に難しいと思うんだよね。それこそボイストレーニングを受けた人とかがチャレンジ曲に位置づけたりもするのかもしれないね。
確かにそうですね。このランキングに上がってるからといってボイストレーニングは歌えないですもんね。
歌ってみたはあれだね、もうちょっとこう濃い話をやりたいね。
そうですね、自分もちょっと聞くだけなんで、そんな濃い話してるわけじゃないですね。
基本的にあの聞き線ラジオは聞いてるだけの人なんで、そろそろゲストが欲しいですね。
そうですね、
詳しそうだね。
詳しそうなゲストが、
うん、
名前に名前入ってる、
うん、ああ、歌ってみた といえば、
なんて見たランキングの人とかね、
うん、ゲストとかどうした？
ラジオ中で聞いてみるという、うん、
そう、あの歌ってみたと、あと歌う、先週こうちょろっとやったけど、歌うもこうもうちょっと濃い話がしたいので、その濃い話ができるゲストさんを募集したいところですね。
歌ってみたと歌うあたりですね、
うん、ボーカロイド以外の
やりたいことってありますかね、うん、例えばミクミコインディーズとかってどうですかね。もうちょっとそうするとボカロから離れすぎですかね。
いやでもボカロ P でインディーズに上げてる人って結構いるよね。
いますいます、はいはいはい、
うん、そういう人もいるからそんなに離れてはいないか。あ、あとボカロクラシカ。
あー、ボカロクラシカ、はいはいはい、
そうそうそう、クラシックは、
うん、
もう一個のジャンルでもあるし、やっぱりその聴いてる人もそうだし、作る人もバックボーンの積み重ねが大事なジャンルだからさ、それこそ語れる人がこうちょっと来ていただけたら嬉しいかと思う。
特にこう原曲知ってないと分かんないこととかも多いですからね、クラシカとかは、
うん、そうそうそう、
ここら辺のゲストでなんか語りたいとか、もしくはなんか、うん、自分詳しくないんでちょっと、まあ、話してくれるだけでもありがたいんですけど、なんかないかな、
は
い、
ご連絡は、ネレズモズまたはコシュまたはバーサツさんまで、アットなり DM なり飛ばしてくだされば即時反応いたします。
お願いします、
ということです、
はい、
うん、
あとはまた何かまとめます。それともなんかネズモズさんかバーサクさんから開けたい曲とかありますか？
バーサクさんなんかある？
いやいや、まずニコニコすごい久しぶりに興味ました。
あ、本当？
今、
うん、そうね、
歌ってみたらストックはいくつかありますけど、
ストックはもうほら常にいつでもあるんだけどね、うん、あ、じゃあちょっと新しめのやつで、うん、まあ、やっぱりカバーなんですけれども、これはどうだ、これはやっぱりあの低音が好きなのでビッグアルをこうずっとタグで追っかけ続けているわけですが、
はいはいはい、なるほど、これはタイムラインでもちょっと話題になりましたね。
うん、
これは
いや、これはあの今までになかった感じだと思うよ、この曲で、う
ん、だから、うん、まあ先週じゃなかった、先々週とか、まあこんなだから結構話をしているビッグアールでこういったチャレンジングな曲が出てきたということで、
うん、
聞いてもらいたい感じですね。じゃあはい、準備できました、
うん、そうね、じゃあ聞いていただきましょうか。サササ、うん、サササ P だよね。
そうですね、サササ P ですね、うん、
サササピーのビッグアルカバーでトエトです、どうぞ。
あなたのことが好きです、嘘です、だけど本当は、あなたのことが嫌いです、嘘です、だけど本当は、素直になれない、勇気が足りなくて、嘘ついてばっか猫かぶり、いつの間にか私の中にいる、えとえとね、えとえと、大事なこと伝えるのが苦手な声と、おとなしくて恥ずかしがり屋さんな声と隠れているの、本当の気持ちを伝えたいけど、もじもじとえとがそれを阻む、ここぞというとき、いざというとき、えとえとあのえとあのえとえと、かあ も数えた。せとらごめんねと涙流し私のせいでと答えた。そんなことないよ泣かないでと答えた。そんなあなたが大好きよ。本当の気持ちを伝えたいけど、もじもじとえとがそれを拒む。ここぞというとき、いざというとき、えとえとのえとのえとえと、本当に本当に伝えたいとき、もじもじとえとも勇気を出す。ここぞというとき、いざというとき、えとえとのえとのえとえと、私の中の全部を歌えた。あなたのことが
聞いてもらったのはサッピーササピーでトイレのカバーですね。リカルでカバーをしたということで聞いてもらいました。
待って待って、みんなこう動画にも草が生えてるし、実際私もブッて来ちゃったんだけど、
タイムラインでもそんなあんますけどね、
このさハミングは随一だよ。
あ
ボカロでこんな綺麗で本当にハミングらしいハミング他にないよ、っていうすごい心地よい低音のハミングでね、あこれはすごいなでも英語だまりっていうい
やでもこれ確かにすごいですよ。タグにも神調教タグついてますけど、ピックアルのこの英語のライブラリでこれですもんね、
うん、
すごいですね。
あとこのアルさんはあれだよ、歌詞の意味を分かって歌ってないので、
あすごい外国の歌ってた感じ
ニコニコ歌ってるよね。
あ
いやいいんだけど、そうそれで、まあ、その辺のギャップが楽しい感じです。
外国の人がこうアミソン歌った感じですよね、
うん、こう意味分かんなくて歌ってるだろうお前みたいない
や
でも本当このねハミングはボカロ随一だし、実際の人間のハミングでもこういう低音の心地よい優しいハミングってのはなかなかないと思うんだよね。
今んとこまだそんなビックで使われてないですよね。
まあそうだね、やっぱり英語っていうのと、あとまだダウンロード販売だけなんです
ね。あ、パッケージないか、はい、
まだパッケージが店頭に並んではいないのかな、どうなんだろう。
あ高性能で今までにない声だからもっと使ってほしいですね。
そうしかも今まで本当にいなかった低音のバスバリトパートだろ。もっと増えろもっと増えろ。あるのランキングってあるの？ダジャレじゃないよ
ちょっとまだいやでもビッグアル確かあったと思いますね。なかったかな、どっか前で見た気が。
そうね、
ビッグアルランキング
だけランキングがでも
あった、初動ランキングはあるか、
まあ、海外組ランキングが前あったよね。
あそうですね、
うん、そこに入るのかもしれないけど、
あでも初動ランキングだったかな。とりあえずキーワード検索で低かったな、初動ランキングだけで。まだ37件ですね。
あやっぱりまだって感じかな。でもそんなにこうやっぱりね、新しいボーカロイドだからって爆発的に伸びるっていうのはもう本当だいぶなくなってきたからね。それでいいと思うんだけどね、じわじわ使われていくこと希望、
うん、 カバーとかで、ね、確かレガーデンのカバーがあったりして、うんうん、ここら辺 の, このガチな感じもいけたり、こう初めてのチームのカバーが上がってたりして、そのネタ系にもいけて、どっちでもいけるっていうのはいいですけどね、声も良くてハミングもできてってなるともっと疲れていいですけどね。
あとあのアルをこうオカマ化する P はまだ現れないのですか。
あそうか、ジェンダーファクターいじって、
そうそうそう、
まだなかったのか。確か必ずボカロではまあ定番でありますけどね、うん、
もうイメージだけで言うけれどもさ、ビッグアルをこう女声化してビッグアリスと名乗らせる。
ハギス
アリス、多分アルはだからアルバートとかの略だよね、あるって英語の男性名で、あの AL で綴るとしたら女性名はヒットはやっぱアリスです
ね、うん、このおっさん声を女性化したらどうなんすかね。
なるの、そもそもなるの
ジェンダーファクターいじってオカマになったらやる
ね、
オカマが上がってい
た、オカマになったらオカマでいいんだよ、だからビッグアルが女装してビッグアリスでドラッグクイーンみたいにやればいいよ。
どうなんだ、
そう、あの楽っぽいのもそうなんだけどさ、こうミクとかほら全部ミクで音源にしてでやってる人もいるみたいにさ、もういじり倒されてるじゃない、実験がすごく進んでるんだけど、ミク以外のボーカロイドはそれがさ進んでない部分があってさ、アルはいじりがいのあるボカロだと思うんですよ。皆さんもっとこうアルをいじってやってください、それが聞きたいです、聞きたいです
、ね、
うん、本当ね低音が好きだからね、やっぱり腰にくる低音がね。
アルはここら辺
で一番まあ現状新しいボーカロイドなわけだから、まあ、ボーカロイド技術の今のところ最高到達点と、商品としては最高到達点とも言えるだろうしね、
うん、でしょうしね。
そう、使った人は性能いいっていう、あの松尾さんなんかもすごく使いやすいって言ってたような気がする、うん、
じゃあもし聞いてる人がいたら買ってみてくださいってことですね。
もっとアルの声が聞きたいです、もう聞きたいだけですてな感じでとか言ってる間にそろそろ12時半ですね。
そうですね、じゃあそろそろ、まあ、次の曲で最後にしますか。じゃあ次の曲かけてお別れということで、じゃあちょいと曲準備してます。これで
また自己紹介してなかったらね、
うんうんうん、そうですねじゃあ一応最後にお別れということで、じゃあお送りしてましたのは、いつも、ツイッター上ではクマのアイコンを使用してますコシューです。次の方どうぞ。
はい、最近ツイッターにも全然いないビサカツバーサクです。先週はスキーに行ってました。
リア充、はい、リア充、
リア充、リア充、
ね、会社の同期野郎だけで行ったんで全然リア充じゃないです。
いや、それもまたリア充だよ、
うん、リア充っぽいっすよね。
悲しいリア充ですはい、こんな感じ。
はい、ただの聞き戦です、ネズモードです。ツイッターのアイコンは今は、アルチンボルドの師匠です。鏡餅が取れました。あ、ウタランさんが私でよければいつでもお誘いくださいませとのことなので、
おお、素晴らしい、
近いうちにじゃあ、聞き戦ラジオで歌の人週刊ウタランさんをゲストに歌ってみた特集などをやってみたいと思います。
おお、わ
あ、
あ、いやー、よかった、ありがとう、
よかった、よかった、ありがとうございます。
じゃあぜひお願いしますということで、はい、
てな感じで今週は、ここら辺しておきましょうか。
はい、
はい、聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
では最後にかけます曲はですね、チームアブリトロドンチームの、での新作ということなんですけども、基本的にはクシさんという方が、確か作詞作曲を担当なさっていて、でその方がセルフカバーということで、歌ってみたをやったというのがあるんですけども、曲は、虹ハンドインハンドという曲です。でこれはいろんな歌ってみたの方がコーラスで、最後の方に出てくるので、そこら辺が聞きどころじゃないかと思います。じゃあ最後この曲かけてお別れしようと思います。ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
直に感じて。